こんばんは。
こんばんは。
始めちゃった。大丈夫かな。うん、消しといて。あ、ちょうちんさん、りくさん、こんばんは。
こんばんは。
本日は、
5センチな感じだね。曲が。
はい。なんか、TRPG。
うん。
をやらせてもらえるということで、まあ、ザ・ループっていう TRPG をね、奥さんに GM でやらせてもらうということで、
はい、
世界観が SF とノスタルジックと書いてあったんで、
うん、い
それに合うようなやつをね、選んだつもりなんですけど、
うん、
あ、奥さん、こんばんは。
こんばんは。
ちょっと招待しますね。大丈夫かな。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。聞こえます？
聞こえます。
こちらの声も大丈夫そうですかね？
大丈夫でーす。
はい。
はい。
じゃあ本日は本当によろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、ちょっと BGM 選んでたんですけど、はい、どうですか？
いい感じ、あ、いい感じです。
あ、いい感じですか？よかった。
ぴったり。
さっきからずーっとホッサンが BGM を探し
そうなんだ。え、あれですよね。あの、最初からあるやつ？
あ、
そうそうそう。その、何？ SF とノスタルジックって、その、はいはい、世界観がって書いてあったんで、あの、はい、ノスタルジックっていう項目、BGM から選んだんですけど。
ありがとうございます。
なんか最初ね、その一番上にあるやつ選ぼうとしたんですけど、
はい。
ちょっとなんかね、鶏のコケコッコーみたいなのが入ってて。
邪魔かもしれない。
ちょっと明るすぎるかなと思って。
うん。
桃井さんも一部さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ホゲのラジ日記ってね、これビビタバさんがずっとなんか言ってたんだけど。う
ん、
はい。
何ホゲのラジ日記って。
なんだっけね、このネタね。
パリのカフェ日記っていう。
はい。
ゲームまで出た、ちょっと前に出た、なんていうんですかね、一人でやるようなソロジャーナルっていうゲームがあるんですけど、
うん、
それを、
ゲームブック？
あ、そんな感じの、
うんうん、
それを二人、ピピタパンさんとやろうって言ってて、
あ、はい。
で、なんかよくわかんないけど、ホゲのラジ
に。よくわかんないけど、すごいざっくり。というね。ネタもありつつね。
うん。
今回は、TRPG をやらせていただけるということで。
はい。
はい。
で本当にね、ホッサンマルさん、TRPG っていうのが、初めてなので。
はい。
緊張しておりますが。
いい。ゆるくやりましょう。
はい。大丈夫です。声うるさすぎますかこれ。
大丈夫
です。大丈夫ですかね。いつもの調子になっちゃうんだけど。一応あれですかね、枠さん自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい。長野県のボードゲーマーで、ホゲラジの子さんリスナーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
なんか急に、おっさんが金さんみたいなことし始めたからどうしたんだろう。
一応ね、本編初出演ということで。
うん。
確かに。はい。
ね。
そっか。
初めての方もいらっしゃると思ったんで。
そっかそっか。
はい。本当にね、昔から聞いてもらって、メールとか募集した時に率先して送っていただけてたんで、いつも。
ありがたい。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。楽しみです。はい。
TRPG の方でお世話になりますので。
うん。
はい。
まあ、11時までね。の予定ということで。
はい、すいませんか。
まあ、そこまでできるとこまで。
はい。
で、大丈夫かな？
うん。
うん。
はい、じゃあ、早速やっていきます。
はい。
なんか、いつもの、やりますか？
やります？この感じで。
お願いします。
あ、やります。わかりました。そうね、ツイートもしてるね。
このラジオは、北関東在住のボドゲ好き夫婦、おっさんまるさんが ゲストやリスナーの方々に助けられながら、なんやかんや話している番組です。ボードゲームに関する話題や、そうでないことまで、ゆるく話すラジオとなっております。
ほい。
はい。
ちょっと完了。
はい。
ちょっと。
ちょっとハンベ届いてもらっていいですか。
じゃあタイトルコードもね。なんだっけ。これか。ほっとするゲームラジオ87回ほっとする TRPG ホットサマータイムカプセルライブ
どんどんパパフ
ー前編
よっ
よっ
パ
フーめちゃくちゃあ、はい、めちゃくちゃ言い慣れない感じすいません本当にボルさんもこんばんは
こんばんは、
TRPG と聞いてねボルさんもTRPG 好きなのね、システムはなんじゃろなと
システムはザ・ループ TRPG です
うん、
TRPG にもいろんな種類があるんですか
そうですねダンジョン&ドラゴンズとか、クトゥルフとか、そういうルールブックっていうのがあって、でその中の一つのザ・ループっていうのを今回はやるんですけど、
はい、
ちょっとまずこのザ・ループの深掘りから世界観の方から入っていきたいんですけど、
はい、
早速始めてもよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、おっさんにレターを2件ぐらい送ったんですけど、
はい、
最初の方、
うん、
さっき送ったのじゃない方のレターでちょっと表示できたりしますかね。
はい、こちらで。
これってみんな飛べるのかな。
確かね、飛べるはず、これ。
あ、飛べますかね。
うん。まあ、リスナーさんもよかったら、これで、
よかったら、
飛んでもらってみてもらえると、
はい。
もう、ザ・ループの世界観が分かるって感じですかね。
そうですね。
はい。
これが、そのリンク、今貼ってもらってるのが、
うん、
このザ・ループっていうのが、元は、シモン・ストレンハーグさんの画集から、が原作になってて、
はい、
で、リンクがその方のホームページで、
うんうん、
で、同じような写真が出てるので、見てもらうと視覚的にちょっと想像しやすいと思うんで、よかったら見てほしいんですけど、
はい、
画集が元になってるんですね。
そうなんですよ。
すごくなんだろう。近しいところで言うと、大積みがあるっていうか、この、ロボットとかが日常生活の中に溶け込んでて。
はい、
ね。
もっと身近にそのロボットとか
ううです、ね。ちょっと高等です。そうですね。そうなんです。高等でちょっと説明すると、1980年代のスウェーデンが舞台なんですけど、
うん、
首都のストックホルムから50キロほど離れた、まあ、メーラ連湖っていう架空の湖の中に浮かぶ3つの島が舞台になってます。で、この田舎の島に、1960年代に、円形粒子加速器っていう、
うん、
ちょっとよくわかんないけど、なんかすごい科学的なものを中心とした最先端研究所の通称ザ・ループっていうのができました。で、ザ・ループで研究するために世界中から科学者が集められてこの島にやってきたりして、で、まあ、そこで新たな雇用が仕事が生まれたり、
うん、
島の人たちと研究者たちは親しんでいくことで、まあ、島は、活気が出てきたんですけれども、
うん、
この画集にあるのは大体ザ・ループが関係しているものですね、この機械とかは。
へ
ぇ、はい。で、それから20年後、ザ・ループで何を実験してるかよくわかんないんですけど、
うん、
ザ・ループができたおかげで、地球の磁気を利用して飛ぶようなマグネトリン線っていうものだったりとか、
うん、
二足歩行ロボットも珍しいものではなくなりました。
へ
え。でザ・ループの周囲ではなんかいろいろ不思議なことが起こったりして、それはループの仕業だっていう人もいるんですけど、島の住人たちにとってはそれも日常の一部だったっていう世界観を、ちょっとこの文章はあの翻訳、日本語翻訳された時田雄介さんのノートの方から引用したんですけれども、大体簡潔に言うとそんな感じで、舞台としては1980年代で、その20年前にザ・ループができて、こういう機械とか科学的なものができ始めたっていう感じですね。
なるほど。
ちょっと私も一緒にリンクを見ると、この上から2番目、
はい、
なんか男の子がバックにいるやつは、
はい、
これは男の子がこう背負うことで操作できるロボット、連動型のロボットで、正面にいるのはポリスって書いてあるんですけど、まあ、基本的に子供がこういうのを操作することはないんですけど、こういたずらなのか何なのか、この子がこういうことになってしまったっていうことですね。で、何枚目ぐらいだ1、2、3、4、5枚目ぐらいのちょっと玉っぽいの分かりますか？グレーっぽい。まん丸いやつ？
5枚目。あ、ちょっと木がいっぱい。
あ、そうですね。
はいはいはい。これか。
これはちょっと今回大事かもしれないんで。
あへぇ。これはなんか。
飛行球っていう、まあ、玉なんですけど、ループ内でもよく分かってなくって、何が目的で使われてたのかは詳しくはよく分かってないんですけど、結構異常なことが起こりやすいということで、この廃棄されたまま何も処理されていないっていうような感じです。なので街の至るところにはこういうものが廃棄されてたりしています。
なるほど。
なんかこの写真だとね、ちっちゃい子が、
そうなんですよね、
球体に触れてるような。
そう、
でも特に
電源は、通ってないように見えるんですけど、振動していたりブーンって音が聞こえたり、
そうなんだ、
するような不思議なものですね。
なるほど。
はい、
金さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
リクさんが映画の場面みたいっていう写真見な、見てかな。で、ウォルさんは下着で聞いたことがっていうのは、さっきの説明の中の。
あの難しい感じのやつ。粒子なんちゃらなんちゃら。
はいはい。遠景粒子加速器。そうなんだ。
で、世界観が大釜戦役みたいだと。
サイズですね。
確かにね、まあ、サイズ知ってると、そういう感じはするなって。
確かに。
あ、じゃあすいません、続きを。
はい。で、まあ、このループ TRPG をやるにあたって、6つの原則があります。
はい。
はい。皆さんは子供たちとしてプレイしてもらうんですけど、1、みんなの住む町は奇妙で不思議なことに満ちている。
はい、
これがまあ行動原理というか、きっかけになりますね。で、2、日々の生活は味気なく容赦がない。基本的にキッドたちは毎日つまんないな、面白いことないかなっていう感じの子供たちって感じですね。
はい、
で、3、大人たちは役に立たない。これは子供目線でもあり、あとなんかループで何か起こってるよって言っても、大人たちは難しいことは分かんないよとか、あと、まあ、ループは仕事を持ってきてくれたものでもあるんで、ループはそんな悪いものじゃないよっていうような 感じですね、大人たちは。
なるほど。
うん、
話半分なんだね、はい、大人たち。
そうそうそうそう。はい。で、4、ループの血は危険だが、子供たちが死ぬことはない。TRPG で D&D とか、そういうダンジョン系のとかだと、
うん、
もうライフがゼロになっちゃうと、もう死亡ってことで、再起不能になっちゃうんですけど、
うん、
ループに限ってはそんなことはないです。子供たちが死ぬことはありません。
よかった。
なるほど。
はい。ただ、あの、成長すると、あの、卒業っていう形になっていく。
なるほど。
はい、システムになってます。
子供の時だけのお話。
はい、そう。で、5、このゲームはシーンごとに区切ってプレイされる。エブリデイシーンっていうのと、ミステリーシーンっていうのと、交互にやっていくような感じになるんですけど、
はい、
劇場版のドラえもんとか、
うん、
イメージしてもらうとわかると思うんですけど、
うん、
日常シーンがあって、
うん、
ちょっときっかけシーンがあって、
うん、
また日常戻って、
うん、
大冒険に行ってみたいな。
あー、はい。
そんな感じで、交互にやるような感じが推奨されてます。
はーい。
なるほど。
で、6、世界はみんなの協力により書き出される。これは、なんか、そうですね。俺はこのミステリー、この冒険行かないってなっちゃったらもう元も子もないので、皆さんで協力して、
ね、
はい。やろうっていうことで、この6つの原則が一応あります。
はい。
はい。
はい。じゃあお待たせしました。キャラクターを作っていきたいと思います。
はい。
いよいよ。
はい。はい、紙でやられますかね。
紙でやります。
はい。ホッサン2通目のレターちょっと出してもらってもいいですか。
はい。こちらですかね。
これが Google のスプレッドシートなんですけど、
うんうん、
こっちは私がお二人がと同じように書いていくので、もし見たい方がいれば、
うん、
お二人のキャラクターシートが皆さんも見えるようにやっていきたいと思います。
なるほど、ありがたい。
ああ、こっちに反映されるって感じですかね。
本当だ。
はい。
なるほ
ど。リアルタイムで書いていきたいと思います。はい。
ということでね、このレターが送ってもらえたとか。
うん。
じゃあ、早速行きたいと思うんですけど。
はい。
あ、じゃあ、キャラクタータイプっていうのを、先に送らせてもらって、選んでもらってると思うんですけど。
はい。
ループは、子供たちのタイプが8種類ありまして、
うん、
本の虫とか、
うん、
コンピューターギーク、運動部員、トラブルメーカーとかあるんですけど、
うん、はい、
お二人は何にされましたかね。
おっさんは、
はい、
トラブルメーカ
ー。そうなんだ。トラブルメーカー、じゃあタイプのところにトラブルメーカーと入れてもらっていいです
か。なんか笑われたけど、どういうことこれは。
トラブルメーカー、ちょっとどんな子か読むと、
うん、
君はタフガイであり絶対に引き下がったりしない、
はい、
クラスメートは君を恐れるか尊敬し、教師は君を嫌い、誰もが態度を改めるよう口うるさい、
うん、
その割に君の生きる世界が異なっていることには理解を示さない、人生が敵意を示し、
うん、
なんだこれ、
恥ずかしめです。
恥ずかしめ、ありがとうございます。傷つけてくるならやれることはたった一つ、反撃あるのみだ。
うん、
ちょっと
すごい、フォッサンと真反対の
ま
を選んでるんですね。
はい、
思い出すな、中学生の頃
言わせたいな、あの頃。
丸くなったんだ、楽しいですね。はい、じゃあ丸さんは。
はい、私は本の虫を選びました。
あ、素敵。
反応が全然違う。
本の虫は、
はい、
読書するとき君は異国へ数千マイルの旅をする、 狂える詩人と言葉を交わし、何百年も前に死んだ哲学者と人生の意義について議論する。アルプスの峰で秘密の待ち合わせをして、ロシア人スパイと銃撃戦を繰り広げる。現実の世界ではニキビがこれ以上目立たないことを願いつつ、この地を離れる日を待ち焦がれている。そこから本当の人生が始まるのだから。
うん、
はい、トラブルメーカーと本の虫、いいですね。誰がどうやって仲良くなったのか、
こういう関係がちょっと
仲良し設定なのね。
そう、友達設定。
うーん、
そうですね。あ、まあ、先に言うと、まあ、少年探偵団とか、
はい、
春日部防衛軍みたいな感じで、
うん、
2人は同じ秘密基地を持ってつるんでる感じです
。なるほど。この2人がみたいな感じになっちゃったけど、今。選んでいてなんですが。
じゃあ次は年齢に行きたいと思うんですけど、年齢は10から15歳の中で選べます。
うん、選べるんだ。
で、基本的に舞台では、うん、スウェーデンは基礎学校って言って小中一貫校みたいな、1年生から、9年生まで行って、で、まあ、田舎なので、
うん、
大体みんな顔見知りというイメージなんですけど、
うん、
まあ、同級生でもいいですし、年齢は違っててもいいですけど、
うん、
ループのシステム上、
うん、
年齢が低いほど、
うん、
ラッキーです。
ラッキー。
幸運点っていうのを持っていて、
うん、
幼ければ幼いほど、ラッキーなことが起こります。
へー、じゃあ10歳で、
あ、10歳
短絡すぎ、
10歳だと4年生くらい、
4年生、
そうですよ、
ね、4年生でもうトラブルメーカーか。
あ、確か
に、確かに
ブイブイ言わせてんね。
なんかおすすめの年齢とかってあるんですか。
いや、でもいい、そう、まあ、ラッキーが何が起こるかっていうと、
うん、
まあ、ダイス判定で失敗した時に、
はい、うん、
成功をもらえるんですよね。
お、
まあ、あ、違うわ。一つ使用でダイスを振り直せる、失敗したダイス振り直せるんで、
うん、
まあ、幼い方が5回そのチャンスがあるっていうことなんですけど、
ほう、
なるほどね。
そうですね、まあ今回このシナリオだけ1回だけ、まあ、短めのシナリオなんで、
うん、
自分がめちゃくちゃ失敗しそうだって感じでもなければ、
うん、
全然好きな年齢でも大丈夫。
マル、うん、さんもイメージとかあったの。
いや、特にはなかったかな。
ないのか。
ゆいちゃん、同い年にしとく？
いいですね。じゃあ、10歳で、
うん。
10歳で大丈夫？
はい。
はい、じゃあ。
小4同士。はい。
4年？はい。
はい。じゃあ、次が。そうだな、じゃあこの本の虫とかのあのタイプの紙見てもらってますかね。
はい、
その順番でいきましょう。次、アイコンアイテムってなってると思うんですけど、うん、
はい、
これが、常に持ち歩いてるようなものですね、
はい、うん、
でこれをロールプレイの時に使ってもらえると、
うん、
追加でダイスが振れます
。お
お、例えば私が前やった時は人気者っていうタイプの子で、
あ、はい、
すごい男の子でアフロヘアでおしゃれな子
の
キャラクターだったんですけど、
うん、
その子がヘアスプレーを持ってて、
うん、あ、はい、
で音信っていう隠れるのが上手 な効果を使うダイス判定があるんですけど、
うんうん、
その時にヘアスプレーを使いますって言うと、
うん、
私が、あ、なるほど、それいいですねって言えば、追加でダイスが2個追加されます。
まあ、理由付けをしてっていうこと
ですか？あ、そうです、そうです。
ちょっとね、トラブルメーカーね。
はい。
上2つがちょっと、小4にしてはみたいな。
何持ってんの？
トラブルメーカーは。
ライターとタバコ。そしてナイフっていう。
確かに。ライター、まあ、あの、お父さんから盗んだとか。
かもね。
本当は吸えないけど、ちらつかせてるとか。
なるほどね。そういう理由で。はい、
まあ、自作もできますので。
あ、そうなんだ。ちなみに、本の虫は？
本の虫は、プルッタン？プルッタンっていう名前の犬。
犬？
か、百科事典。か、虫眼鏡。
ああ。持ち歩いてるって言ってなかった？
そう。
犬？
そう。
え？
犬？常に。
共にいる犬が。
あ、ほんと？二人と一匹みたいな感じ。
確かに。それもいいですね。
おかみさん、こんばんは。
あ、こんばんは。
ちょっと今、キャラ作りして。
え、星さん何持つの？
どうしよう。スケボーかな？
おぉ。
スケボー？
うん。バックトゥーザフューチャー好きだね。
そっか。
じゃあ、下の方、真ん中の方、アイテムのアイコンアイテムっていうところの横に、
は
い、
うん、
スケボーって書いてもらっていいですか？なるほど、マルさんは、
どうしようかな。犬か。
うん。犬ね。
虫眼鏡か。
常にいるんだ、犬。
そう。百科事典かな。
百科事典、いいですね。
じゃあ、エコアイテムは百科事典。
はい。で、下に何個か入れれるとこがあると思うんですけど、これは、ロールプレイ中じゃなくて、シナリオ中になんか拾ったりしたら持ち帰ったり、自分で持っとくことができるんで、それはこのシナリオに限ってだと、プラス、いくつかのダイスに変えることができます。
なるほど、
うん、
百科事典とかスケボーはもう常にこのシナリオ以外でも常に持ってるようなアイテムですね。
はい
はい
はい。じゃあ次が悩み事、
うん、
これは特にダイス判定とかに関係なくて、まあ、ロールプレイの時とかに、まあ、使えるような感じなんですけど、
うん、
本の虫さんだったら、
ね、
パパが、はい、
パパがどのように死んだのか誰も教えてくれない。
お、
2、姉または妹には心底うんざりしている。
うん、
3、不気味な男がつけてくる。
なんかミステリアスだね。
うん、
うん、これも自作できますので。
なるほど。
はい、次、トラブルメーカーだと、
両親から脳なしだと言われる母父が大酒飲み、そしてお金に不自由しているっていう、なんかだいぶリアルな
おっさんかな。
おっさんかな
そうなんだ。
おかんは飲まなかったけど。脳なし、辛いな。直接言われたことないけど。
そうなんですよ。結構辛いようなのが、うん、重めの悩みが多いですね。
なんか、ささみさんがナラティブ系ですねって言ってますけど、これも。
そうです。ナラティブっていうのは、うん、もうこういう、あんま説明できないですけど、エモいっていうか、こういう、冒険っていうよりは、
うん、
こういう ストーリーで、
なるほど、
楽しむような RPG ですね。
なるほど、なるほど。
おっさんが見てたやつみたい。
ちょっとね、今の時点でストレンジャーシングス味を感じてますね。
うん。うんうんうん。
でも1980年代舞台なんで。
あ、じゃあおっさんはもう、イメージしやすいじゃん。
ちょっと世界観が違うけどね。
うん。
う
ん、
あ、ただ、はい、あれなんです。現実の1980年代だと思ってもらって、
うん、
それプラスループ要素が入ったと思ってもらって、
なるほど、
はい、
ここにね、
なるほど、なるほど。
里犬さんが、ほさん頑張って、うん、負けないでいいことあるよって励ましてくれて、
どうしたなんで急に
ほさんの悩み事が
リアルすぎてありがとうございます。選ばなきゃいけないのこれね、一個ね、
うん、
そうですね。なんか自分がやりやすいような。
脳なし辛いな。ちょっと。
確かに。
大酒飲みかな。
どっちにします？
あ、
両方でもいいです
けど。
あ、両方でもいい。
じゃあ両方で。
両親ともに。
うん、ずっと夜明け前を飲んでるみたいな。
じゃあ両親がお酒飲む。これが悩み事のところですね。はい。
うさみさん、場所はスウェーデン？アメリカ？千葉県？
千葉県。
あ、すごい。あ、そう、日本舞台だと、一応、なんか、海とかないといけないのかな？千葉が推奨されてるんです。
千葉推奨すごいね。
ささみさん、やったことあるのかな、これ。
ささみさん、だって TRPG の人だから。
うん、ね。
うん。
スウェーデンでやります。
はい、
はい、じゃあ私は妹には心底うんざりしている。
おお、
です。
妹がいるんですね。
リンさん千葉って反応してる。
うん、
リクさん栃木ではできないって
意味ないからね、
リスられた。ガモリさん千葉、滋賀、佐賀、これはラーメンつまれたね。はい、これは OK ね。
次が動機。動機っていうのは、うん、なんでこんな冒険みたいなことをするのかっていう、
はい、
何が君たちをそうさせるのかみたいな、
うん、
ところなんですけど、うん、本の虫さんだと
読んで
私、うん、人生に立ち現れる大きな謎の答えを見つけ出したい。または、自慢できるようなことを求めてやまない。
ほう。
はい。
壮大だな、一個目。
ねえ。
おっさんは？
おっさんは、家から離れられるなら何だっていいさ。わかりやすいな。
かわいそう。
もしくは、傷だらけの人生の例外が、友人の存在とみんなで行動することだから。
おっさん
泣いちゃう。
涙を拭きよ。
うん。どっちか？ガジサッカー。かっこいいな、傷だらけの人生の
例。私は、
はい、
自慢できるようなことを求めてやまない。
おぉ、そっちなんだ。
そっちの方がなんか子供らしかった。
確かに、いいですね。10歳だしね。自慢？
子供らしさ？
いいんだよ、ホッサンは。ホッサンは、いいんだよ。
ホッサン？
じゃあ、傷だらけの人生の例外。
おぉ。
が、友人の存在とみんなで行動すること。かっけえ。
か
っこいい。さみさんは日本で一番有名なテーパーパーク、ドイツ村っつってるけど、どこの動物園だ、これ。
東京ドイツ村。これラーメンズのネタ
や。あ、わかった。あれなのね。同期切れに休止ない。おっさんってすごいなんか、言ってくれるけど。
うん。
どういうこと？
おっさんが作っているキャラクターがどんどんどんどんなんか、うん、涙なしには語れないみたいな。
そっか。じゃあ、同期 OK？
はい、もう泣きそう。
早いよ。何もまだ始まってない。
次が、プライド。プライドは、ダイスロールに関わってくるんですけど、
うん、
セッション中、まあ、1シナリオ中に1回だけ使用できるんですけど、うん、
はい、
自動成功、もう絶対成功を1個獲得できるんですね。
そう。
で、まあ、使うときは、トラブルメーカーさんだと、先生に立ち向かったっていうのがあるんですけど、
うん、
俺は先生に立ち向かったんだみたいな感じでこう自分の中の誇りを奮い立たせて、
うん、
まあ、成功することができるっていうイメージですね。はい、本の虫さんはプライドは何ですかね。
学校の子供の中で一番賢い、
うんうん、
または怖いものなんてない。
へえ、うん、そんな勇気あるんだ。
ね。
へ
え。じゃあ学校の子供の中で私は一番賢いんだ。
自分で言っちゃうの？
そう、プライドだから。
あ、そっか。
そう。
さんはこれは、はい、海が聞こえるファンとしては先生に立ち向かった。
いいですね。先生だ
け。そう、落ちてる人、ペピタパさん今いないからわかんないな。
うん。
じゃあ、ラモリさんコメントまで開いてたら時間が足りないって言っちゃった。
はい。
はーい。
次が。他のキッドとの人生関係ってあるんですけれど、
うん、
マルさんだったらホッサン、ホッサンだったらマルさんに対して、
ああ、なるほど。
何を思ってるか。
それぞれ一つ選ぶか、自作すること。彼は競争相手。
うん、
彼を自分に惚れさせてみる。自分たちは兄弟にして友人だ。
ああ、うん。一応性別が、おっさんが男で、おかみさんのキャラは女性ということでいいですね。
あ、うん。まあ、
いいよ。
うん。そうすると、まあ、惚れさせるはありですね。
はい。
うん、
まあ、選ば
ん。
ですか。正解入った。ね、トラブルメーカーは、彼女は自らが他の仲間より上だと思っている。彼女のためだったら何だってする。彼女は自分の辛い経験を分かったとき。
お
ぉ。
付き合ってんじゃないの？
バッチゲーし、そんなことねえし。
小4だよな。
別に嫌いだし、あいつのこと。
そんなキャラなの？なんだろう。
あれ、なんか説明してなかったんですけど、キッドっていうのは子供たちのことですね。
うん、
このキャラクターたちのことです。
はい。
はーい。
どうですか、おまるさん。
どうしようか。競争相手、何を競争するの？
リクさん、これもいいんです
。競争することない
です。じゃあ、兄弟だな。兄弟にして友人だ。
じゃあ、ホッサンの方は、自分の辛い経験を分かってくれるっていうのはこれ。一貫性がなんかあるんじゃない？
うん。人間関係、きっと1のとこに、じゃあお互い。
はーい。
あ、そうですね。じゃあ。
兄弟にして友人です
。あさみさん、基本的に劇場版ドラえもん&スタンドバイミーに SF をぶち込んでミキサーで混ぜた感じになります。キッズたち死なないし面白いよって。
6原則のことを言ってくれてる感じだね、
う
ん、もう。
そう。ありがとうございます。
確かに一言で。
ねえ。を分かっていると。はい。じゃあ、ささみさんもやってるんだな
ぁ。うん。さすがですね。
うん、
次が、 NPC と人間関係。NPC っていうのは、
うん、
ノンプレイヤーキャラクター?ノンプレイキャラクター、うん、
はい。
まあ、RPG とかでも出てきますよね。
うん。
で、TRPG でも、まあ、私が演じたりして出てくるんですけど、
はい。
ループのルールブックには、
うん、
この、参考として書いてあるキャラクターたちは、バックボーンがあって、
うん、
この人たちのミステリーとかもちゃんとおのおのあったりするんですけど、
う
ん、どれか選んでもらうと、まあ、絡めることができたりとかするので、
うん、はい、
まあ、この辺はなんかピンときたものを選んでもらう感じで。
はい。本の虫は、まあ、一つ選択肢があって、
はい、
1個目、学校図書院のモーナとは友人だった。
うん、
そう、彼女が姿を消すまでは。用務員のジェフリーは口にした以上のことを知っているに違いない。
うん、
ってやつ。
うん、
2個目、
うん、
同じクラスのオロフは、うん、トレーニングから自転車で帰宅しているところを動物に襲われた。
うん、
馬鹿げたことに学校のみんなは彼が人狼に襲撃されたと思っている。
人狼、
うん、最後、レイナ・テリーンがループを解雇されたとき、ここに住むすべての人への復讐を誓うのを聞いてしまった。
ほう。
はい。この3つから NPC。
はい。2つって書いてありますね。あ、2つって書いてあります。
合計2つって書いてあるから、3つから2つ選ぶ。
かな?
かな?
うん。
じゃあ、1個目と2個目でいいかな。
いい。
その、モーナが消えちゃったってやつ。
うん。
と、オロフが人狼に襲われたらしい。
人狼いるの。
はい、うん。ちょっと名前だけ書いておきますね。モーナ。とオロフ。はい。
トラブルメーカー。
はい。
バースティー教会の司祭が爆発物を購入したのはなぜだろう。どうして彼の目、ん?彼の服はあんなに汚れているんだろう。あと、ニーレとベント・ホルメンで会っているのは彼が有名だったからとか、彼からドラッグを買っているからと思われている。でもドラッグなんてやらないし、名声なんてどうでもいい。彼のことを気に入っているなんだ。まあ彼は、なんだこれ。NAAB の社主がどのようにして、うん、彼の人生と多くの人々の生活を壊したのか、延々と話し続けるのだけれど。
うんうん、
で、最後が、ニクラス先生は好感を抱けた、ただ一人の教師か。彼は今、病院におり、どんな悪夢を見ているのかずっと目を覚まさないと。ああ、ちょっと 2個目が長すぎて何言ってんだよ。ドラッグ来た。じゃあ、1個目と3つ目かな。
バースピー協会の司祭と、
はい、
ニクラス先生です
ね。はい。これ我々書くとかあるの
?NPC は、
あ、なるほど。二段目は収まりきんないよね、これ。
うん。
ほっとしたら。
うん。
うん。教会の姿勢。これはなんか後に絡むんですかね?
多分。
はい。これは私の裁量によります。
なるほど。
次が、あ、よりどころですね。
よりどころ。
よりどころっていうのも、関わってくるんですけど、一応、失敗みたいな、 死にはしないんですけど、
うん、
ちょっと傷ついちゃうことはあります。
うんうん、
で、それを回復できるのが、
うん、
心の拠り所
み
たいな存在の人。
うん、
まあ霊のところにはなんか祖母とか、学校の用務員とか書いてあると思うんですけど、
うん、
その人たちのところに行って会話をしたとか、なんか慰めてもらったとかロールプレイをしてもらうと、
うん、
あの全回復しますので、そういう心の拠り所的な存在の人が誰かなっていう。
なるほどなるほど。
じゃあ今度の詩は、
はい、
先生。
先生。
うん。ママ、パパか先生か地元の作家なんですけど、うん、先生を選びます。
OK です
。そうなんだ。
うん。
これすぐ決まったね。
いや、妹をうんざりしてて、
うん、
多分パパママが妹ちゃんをね、こっかわりがりしてるんかなみたいな。私の思春期迎えた小学生はけ、
うん、
みたいな。
なるほど。
私のことをパパは分かってないんだわみたいな。
先生は担任の先生とかにしときますかね。
はい、担任の先生でお願いします。
うん、トラブルメーカーは学校の用務員か学校の精神科医かが、ただのおばあちゃんか。
自分のおばあちゃん。
ただのっていうか自分のおばあちゃん。これ、よりどころかみんな、醸し出してるな。でもちょっとこれは、学校の用務員かな？
学校の用務員、はい。おばちゃんですかね。
あ、学校の用務員おばちゃんなんですね。
あ、これは、あれです。決まってないんで。
おじちゃん？
お
ばちゃん？
おじちゃんでもいいの？
おじちゃん。はい、おじちゃんでもいい。
じゃあ、おじちゃんで。
はい、学校の用務員。
用務員といえば。
次が3位、サンプルとしては最後ですね。名前が、
うん、
サンプルとしてあるんで、ね、
はい、
でも全然呼んでほしい名前でそれっぽいやつでもいいんですけど、
うん、
まあ、決められないようだったらここから選んでもらって、
ちょっとねやる前に考えたよね、まんち
ゃん。考えた。
はい、
楽しみ。
おさんは？
おさんから言うの？
あ、じゃあ、まるから。
はい。
まるは、なんだっけ？
はい。
なんだっけ？忘れちゃった？
マルーナ。
あ、かわいい。
だっけ？
マルーナ。
はい。
あ、自分で決めた方が愛着出ると。
はい、なる
ほど。じゃあ、マルーナです。
はい。
おさんは？
おさんは、スウェーデンといえば、
そう。
そう。イケア。
うん。
おう。
そう。イケアといえば、そう。本棚。
そうなの？
なので、ケンさん迷いしている本棚の名前を拝借して、
はい。
ホラックス。
ホラックス？
ねえ。ワックスさんが今困惑しちゃったから。
あ、元の名前ファラックスなんで。
あ、ごめんなさい、元ネタもわから
ない。ホラックス？なんじゃそりゃして。ビリーちゃうの？
何ビリーって。
ホラックス。
ホラ吹きホラックスって言われちゃう。
確かに。
じゃあ書きな、名前。
そっか。
自分で決めたんだから。
なんか師匠は別にない、ないですね。
師匠はないけど、私が呼ぶときに笑うかもしれない。
なんで？イケアの本なんでしょ？あ、ビリーってそういうことね。
うん。
なるほど。
うん。
いっぱいあるから。
うん。あ、スケルさん、こんにちは。
こんにちは。
今、ザ・ループ TRPG のキャラクターシートを作ってます。このレターの、URL から、現在の我々のキャラクターシートっていうのが、
うん、はい、
見られるようになってます。
うん、
枠さんが打ち込んでくれているおかげでね。
うん、はい、ありがたや。
よかったら見てね。
はい。
はい、じゃあ、外見描写と好きな曲はちょっと置いといて、
うん、
え 先に、このダイスに関わる能力値と技能を決めていきたいと思います。
はい。
はい。で、ザ・ループはですね、能力値、まあ、割り振っていって、その、まあ、ボディ3とかにしたら、まあ、3個の、イコール3個のダイスっていうことになるんですけど、
うんうん、
能力値と技能を足した合計のダイスを振って、1個でも6が出たら成功っていう形になります。
うん、
なんで、まあ、ダイス、数字が多ければ多いほど成功になりやすい。で、そのものが得意なこと、その子の得意なことになりますね。
う
んうんうん、で、能力値が、年齢に関わってくるんですけど、
うん、
10点を、皆さん10歳なので、
うん、
10を、この ボディ、テック、ハート、マインドに割り振ってほしいんですけど、うん、
はい、
ボディ、テック、ハート、マインドっていうのは、ボディは肉体、テックは技術系ですね、
うん、
でハートは対人関係、マインドは知力ですね、
うん、
でこれを最低でも1、最大5までで、
うん、
合計10になるように、
はい、
割り振ってもらっていいですか。
おーい、
入れてもらったらちょっと教えてもらえると。
悩むね。はい、決まりました。
はい、じゃあホッサン、上からボディが4、うん、はい、テックが
3、
はい、ハートが
2、
はい、3、4、5、はい、マインドが
1。
だいぶボディ寄りなキャラですね。はい、
はい、
じゃあマルさん、
はい、
決まりました。
はい、はい、ボディが2、
はい、
テックが3、
3、はい、
ハートが1、
ハートが1、
はい、
マインドが4。
うん。
マインドが4。
お安い。
お、マインドより。
うん。
はい。我々ちょっと対人スキルなさすぎ問題よ。
対人スキル？
うん。ハート。
あ、ハート。
うん。私1だよ。
人見知りなんで。
うん。陰キャなんで。
陰キャなんで。
ちょっと高ピーになって
る。どう影響するかね、これ。
うん。
で、次、技能が、技能に割り振れるポイントは、10点です。
はい。
で、まあ、0のものがあってもこれはいいです。
うん。
で、タイプごとに主要技能っていうのがあるんですけど、
うん。
本の虫さんだと、
はい。
分析、操作、理解。
おお。
はい、
分析操作理解には、3点まで割り振ることができます。
はい。
最高3点まで。
はい。
そうでなければ、他は1点だけ。
はい。了解です。
で、トラブルメーカーさんは、何になってるかな？
腕力？
腕力、音信、統率ですね。
はい。
で、ちょっと上からどういうものかっていうのを説明するんですけど、
うん、
音信は隠れる能力ですね。
はい。
うんうん。
腕力はまあ重いものを持ったりする。
うん。
とかパンチとかですね。
うん。
で、運動は、まあ運動、高所をよじ登ったり、走ったりすることが得意です。
うんうん。
機械尻は、機械の、操作と制作が得意です。
うん、
で、プログラムは、コンピューター系のプログラムや電子機器の、 作成と操作が得意で、
うん、
でつながりはコネクションがあるような能力で、
うんうん、
魅了は人を魅了して人の心を操る能力です、
うん、
統率は仲間を一致団結させる能力ですね、
うん、
で操作は隠されたものを見つけ手がかりを理解する能力、うん、理解は正しい情報を揃えたり図書館で正しい情報を探し出したりする能力、
うん、
で察知は、個人、運動、その他の意識を有する存在の心を理解する方法、弱点を見つける術が分かる能力、
うん、
とまあ察知能力があるって感じですかね、
うんうん、
でこれをと自分が得意なものに関しては最高3まで、それ以外に対しては最高1、
うん、
で合計10になるように入れてください。
はい。
で音信の横にボディとか書いてあるじゃないですか。
うん。
音信腕力運動はボディと足して合計したものが触れるサイコロになります。
ああ、なるほど。
なんでゼロになるものは絶対ないです。
はい。
なるほどな。
ささみさん、テックとマインド重要、あとはロールプレイでどうにかなります。
なるほど。
そうなんだ。
テック機械よく出てきますからね、
うんうん、
そっか、機械の貼っとくか。
皆さんはこれはちょっと現実の1980年代で、
うん、
後々、まあ、好きな曲とか決めることができるんですけど、
うん、
実際の80年代なんでマイケル・ジャクソンとか、
う
ん、そういうのをキッドたちも聴いてるってことなんで、
はい、
選べるんですけど、なそのマルさん、ホッサンが選んでる間に、
うん、
コメントの皆さんとかもし80年代の
洋曲、
そう、
うん、80年代といえば、
今回のシナリオが85年設定にしようと思ってるんで、
うん、
85年以前で、以前
か
なんかあったかな。ブルックブラザーズ、
うん、
もう85年以前だったと思うんで。
あ、そうなんですね。
多分キッドは見てます。
数値触れた。
お、すごい。あ、じゃあ聞きます。
ほい。はい、なんだっけ、一番上のやつ。
音信、
音信が1、
う
ん、1、機械いじりが1、プログラム1、
はい、
分析が2、
はい、
つながりが1、
はい、
操作が2、
操作が2、はい、
理解が2、
理解が2、
はい、
はい、
以上です。
おっさんできました。
おっさん？
う
ん。
はい、
なんだっけ？音信2。腕力3。
はい。
運動1。
はい。
機械いじり1。
はい。
つながり1。
はい。
統率2。
統率2。2、3、4、5。はい。いいと思います。
で、ロボットが歩いている世界です。
そうだね。
ブルブに名曲集があったけど。
そう、名曲
集。親切。
そうなんです。
題名だけ見てわかるかな？
聞けばわかるんだよな。
うん。
80、
5年以前かわかんないんだけど、
うん、80年代の名曲ビリー・ジーン、マイケル・ジャクソン、カーマは気まぐれ、
うん、
あれは
ファイナルカウントダウン、
どうなんだろうな、あのグーニーズっていう映画があって、
はいはい、
それの主題歌が好きなんですけど、
グーニーズいつだ、ちょっとさ、
いつだ、80年代は確かなんですけど、
85年、お、ちょうどですね、
じゃあどれかな、マルはムーンウォークだっけ、
何ムーンウォークって
ちゃうか、
どれわかんないんだ、
あ、そうなの、適当に言ったんだけど、
ね、そうですね、そう、これで基本的なことは決めることができたので、
うん、
あとは、まあ、ロールプレイの時に使う外見描写と、
うん、
まあ、好きな曲は、あの、今回配信なんで流せないんですけど、うん、
あ、なるほど、
こうオフラインとかだと、
うん、
実際流すと、まあ、雰囲気出たりする感じぐらいなものです。はい、外見、
外見、
あ、息子がちょっとあれかな、外見描写、なんかメガネをかけているとか、まあ服装だとか、そばかすがあるとか、そういうのをちょっと、
はい、
ちょっと考えときます。
はい、あ、大丈夫です、このまま、
あ、大丈夫、
ステロクさん、わしも TRPG は35年くらい前にはよくやってたもんじゃよ。
え、10代の頃ってこと、これ、
わかんない、年齢バレちゃうよ、
まあ、
若かりし頃。
隠すか。
若かりし頃。
35年前。
スケロクさんが油が乗ってる時期。
油乗ってるのかな。何やってたんだっけ。なんかね、イカさんと話が合う感じの気がするね、これは。
うん。
何なんだっけ、外見だっけ。RPG マガジンが創刊した頃。なん、
あ、リカさんもなんか言ってなかった？
リカさんも言ってする。
うん。
あ、文庫版ソードワールドが赤箱世代ですかって言ってるけど。
あ、スケロクさんの世代ね。
この辺は全然わからないのでね。
なんだろうな。
外見？小4。80年代って。だとまだプーマのジャージとかないか。
プージャ
ー。なんかこの絵の感じだとジャージみたいなの上に来てんだけどね。外見。まあスウェーデンだから金髪でも別に普通。
うん、
ロードストの TRPG とかあったんだ。めっちゃ書いてる、何だ、
うん、いろいろ書いてるよ。
いろいろ書いてる、ダメだ、プージャーとか、90年代しか浮かんでこない。ストレンジャーシングルも思い出すんだ。
でも、ジャージとかでも全然いいですよ。
ジャージでいっかじゃん。クロジャー、
クロジャー、
私は同年代の中では背が高くて、
うん、
ポニーテールでスカートよりはズボンが、
はいはいはい、
ポニーテール、
ポニーテール
、ほう、いいやん、小4の時、何歳だったかな、160もないか、あるか、わかんない、クロージャーしかわかんない。
ひろくさん、グループ SNE さんが出してたウィザードリー RPG で GM やってました。すごい、
そうなんだ、そんな過去が、
経歴を お持ちだったのね。
スケロクさんと TRPG の話なんかね、したことないね。
一回もしたことないね。
もう我々が全くやんなかったから、ね、
これを機にやる機会ができちゃうかな。
そうそうだね。何？
じゃあ次で
スニーカー。
スニーカー。髪は。
髪ね。髪。リーゼント？
もうリーゼント。
早いか。
いいと思います。
何でもね、枠さんがいいと思いますって言ってくれる
から。優しいから、枠さんは何でもいい、いいよって。いいねって言ってくれるから、オマルと違って。
ねえ、そっか。
オマル無言になるかも。
トラブルメーカーだからな。
なんかチェーンついてるんですか？
チェーン？ああ。なんだろうね。右、おでこの右あたりに、竜の形のあざ。あれ
何言ってるか分かんなかった。
それやめようか。
傷があるって言うんかなって思ったら、なんか、もっとなんか中二っぽいなんかが出てきちゃったから、びっくりしちゃった今。
炭治郎みたいなイメージだと思う。
イメージ炭治郎。
おでこの。
本当に返してくれてる。
世界観と合ってなかったもんだよ。なんかコメント欄で TRPG の話してる。
いいね、盛り上がってるね。
はい。
はい。
好きな曲は、ホスさんはあれですかね。
曲名がちょっと、まあ、正確な曲名が。
主題歌ですか？
うん、グーニーズ主題歌ですぐ出てくるんですか？
一応じゃあ参考まで。
あ。グーニーズはグッドイナフ、シンディーローパー。これね、名曲なんでね。
聞いときます。
ほら、ヒロさんもグッドイナフって教えてくれた。
うん。ハルさん、もしなんかあれば。
わかんない、なんだろう。
生まれる前だもんね。
うん。グッドイナフにしときます。
なんか80年代ってイメージある。ポケモンもまだない。
ないよ。
桃鉄の決算の音楽に。
ダメでしょ。
なんか。
ねえ。ダメでしょ。何
を。なければないで大丈夫で。多分次にも。自己数ことになるんで、
で後で決めときます。
はい。
なるほど。
ありがとうございます。じゃあキャラクターができたんで、ちょっと自己紹介的なのって期待します、ね。
ん？自己紹介？
そのホラックスのどんな子なのかっていう。
え、
今までのまとめて、
はい、
まとめる感じで、
うん、あ、これホッサンがやれってこと？
そうだよ、
そうです、
そう
無茶ぶりなんですけど、
自分で決めてなんですが、どういう人だっけこいつ。
ちゃんとなりきってね、ホラックスに。
小4でトラブルメーカーで、うん、
で、これ自分のね。
ちょ、マルさんから、うん、
え、マルから？
はい。マルーナから。
マルーナから、
うんうん、
はい。あ、説明していけばいいんだよね。
どういうキャラか
自己紹介ね、うん、はい、私の名前はマルーナです、
はい、
小4の10歳です。私は同年代の中では背が高い方でいつもポニーテールしてるわ、
うん、
スカートなんて柄じゃないからいつもズボン履いてます。
はい、
私は学校の子供の中で一番賢いと思ってるわ。それぐらい本を読んで知識を蓄えているの、うん、自慢ができることを求めてやまないわ、うんうん、悩み事っていうか正直妹には心底うんざりしているのよね、あの子、
うん、
あの子何にもわからないくせに愛嬌だけはあるからみんなからちやほやされちゃってさ。
はい、
ホラックスとは、
うん、
まあ、友達だと思ってる、
うん、
で、そこらの友達じゃなくてもう兄弟のように仲の良い友人だと思ってるよ、
うん
うん、他にも友達は学校図書委員のモーナがいるんだけど最近 いなくなっちゃったのよねって、
うん、
用務員のジェフリーがなんか知ってるはずなのにあいつ何も言わんのよ。私が絶対に暴いてやる。あと、なんか小耳に挟んだけど、同じクラスのオラフは、なんか自転車で帰ってる時に動物に襲われたらしいんだけど、
うん、
なんか教室にいる、なんかバカなクラスメイトたちは、なんか人狼に襲われたとか言ってんだよね。意味わかんない。私はいつも、私は賢いし、本が大好きだから、いつも百科事典を持ってるわ。
うん。
うん、なので、知力には自信があるので、技術もまあそれなりにあるかな、
うん、
ただその分ちょっとその走ったりとか体力的なことは苦手かも、
うん、
なんならそれよりも人との関わり合いの方がちょっと苦手かもね。まあ私には本があるからいいんだけど。こんな感じ。
おう、
とても良いです。ありがとうございます。
イエーイ、
すげえ、
すご
ー、こういう感じ。か。
あ、最高の見本が終わったところで。
こんな感じで自分が言わないといけないのかって思いながらずっと笑い、半笑いしながら聞いたんだけど。
お願いします。
ホラックスさんね。
はい、
俺の名前はホラックス。10歳の小学4年生。
うん、
次何言ったっけ？
大体ここら辺を言ってる。
これは言う？
言う、それ。
これは言わなく
てね。うん。これと、これと。
外見的には黒ジャージの上にスニーカーで。履いてて、リーゼントをバッチリ決めて、おでこに朝がある感じのね、やんちゃボーイだよ。あとは何だっけ、悩みといえば、両親が大酒飲み。友人が大事で、みんなと行動するのが大事。
うん。
うん、なんだ、マルーナは、そんな自分の辛い経験を分かってくれている。人。友達。あとは、ここら辺なんでしたっけ？人間関係は、教会の、バースピー教会の司祭さんが、爆発物を購入したのが気になってたり、クラス先生は、好感を抱けた、ただ一人の教師。だったりします。
うん、
心の拠り所は、学校の用務員のおじちゃん。もう両親はちょっとね、はい、苦手なんでね。
うんうんうん。
はい。あと、常に持っているのは、スケボーで、
はい。
学校の行き帰りもね、トラックの荷台に捕まって、滑りながら、スケボーしてます。
はい。
はい。なんか面接みたいになってる。
はい、ありがとうございます。
大丈夫ですか？はい。
はい。
頑張れ、ほら。
いいですよ。トラックスさんは、ボディに自信がある系ですね。
はい。
体力には自信があると。
はい。
はい、バッチリ。
腕っぷしにはね。
腕っぷし
に。ただ、人の心についてはよくわからない。
わかんない。
わかんない。知能はちょっと。
はいはい。
通信簿はちょっと見ないでほしい。
はい。ありがとうございます。
はい。いやー、めっちゃ汗かいちゃったよ、今。
ちょっとまだキャラクター作成続くんですけど、
はい。
二人は、秘密基地を共有して持ってるんですけど、
はい。
二人の秘密基地ってどんな感じかなーってちょっとイメージして決めてもらいたいんですけど、
うん、
まあ、場所とか見た目とか、まあ、小屋なのか、
うん、
自分で作った何かなのかみたいな、
うんうん、これはもう意見が一致してると思うんだけど、
はい、
山の上の、
うん、
草むらの中の木の、それなりに高い木のいい感じの枝にある、トム・ソーヤの家みた
い。あ、ツリーハウス？
うん。
あ、そうなんだ。
はい。どう？
まあ別に想像はしなかったけど。いいよ、私は勝手にもう使われなくなった納屋だと思ってたから
、うん、
まあ、じゃあいいよ、ホッサンのツリーハウスね。
はい。
いいよ。
これは自分たちで作ったんですかね。
先輩たちが作ったであろう、
うん、
残留物を補填して、
はい、
使わせても
らって、リノベーションして、
うん、誰かに
買わせていただいております。
じゃ、山の上のツリーハウスね。
うん。結構長々しく説明したけど、簡単にね、説明してもらっちゃったね、今ね。ツリーハウスって、
うん。山の上っていうのは、かなり山。
あ、
この裏山とか、近所の裏山とか。
雷電山ぐらい？うちの近所の。
知らん。裏山で。
裏山。学校の裏山にしますか。
はい。
ドラえもんのイメージか。
そうですね、そうね。
学校の裏山にあるツリーハウスで先輩たちから受け継いだようなことですね。はい、ありがとうございます。
鬼太郎の家って言われちゃった。
沼の、おどろおどろしい沼にある、みたいな。沼のホテルの。
確かに、木の上にある。そのイメージだったか。
はい。じゃあ最後、一人ずつとお二人に、質問だけしてキャラクター作成終わりたいと思います。
はい、
じゃあまるさんから。
はい、
じゃあ一つ目、両親は何をしている方たちですか。
ほう
ほう。
これはメモのとこにちょっと、
あ、メモだ、
あ、メモだね、
はい、
オッケー。母親は多分ね、専業主婦。
おう、
父さんは、
はい、
学者。
ループの学者的な感じです
かね。はい。
はい。次の質問が、兄弟はいますか？
はい、妹がいます。
はい。妹さん二人、あ、一人で。
一人。
何歳ぐらいですかね。
10歳だから、6歳ぐらい。
はい、うん。
じゃあ次が、あなたに宝物、あなたの宝物は何ですか？
宝物。
ポケモンカードじゃなく
て？かわいい。宝物。しおり？
本のしおり。
うん。
うん。誰かからもらったとか。
ね、お父さんからもらった。
ピンクのしおりね。
違うわい。
なんかお土産的な。
かな？
誰からもらった本のしおり。いいですね。じゃ最後です。大きくなったらどんな仕事をしたいですか？
父のような学者かな。
おお。
孫悟飯みたいなこと言ってる。
じゃあ両親との関係はいい、良さそうですね。
お父さんとは仲いい。お母さんは、うん、まあ悪くないかなぐらい。
うん、まあお父さん大好き。
お父さん大好き。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと同じ質問を星さんにもするんですけど。
はい。
両親は何をしてますか？
両親は、居酒屋。
ああ、飲食店。
うん。
バー。
バーかな？
スウェーデンの居酒屋って何だろう？
なんていうのね、80年代。
あ、大衆。
大衆。
大衆。以前、酒屋。酒場。
ランチも定食屋みたいな。
夜
だけってことです
か？夜っぽい感じ？一丁目。
じゃあ、まあ、居酒屋として。個人経営で二人でやってる感じですかね。
はい。なはず。
はい。で、兄弟はいますか？
兄弟いたっけ？一人っ子でもいいのかな？
一人っ子。はい。寂しいですね、じゃあお家で夜。
寂しい。もうファミコンしか、うん、まだないか。ギリギリだ。
そうかな？じゃあ、そんな、あなたに宝物はありますか？
宝物なんだ、こいつは。しおりとかいい感じの。なんすかね、たこれもうスケボー乗ってて。学校の用務員。何に？
うん。
宝物？
宝箱、宝箱に入れるとしたら、なんかありますかね。
宝箱に入りそうなもの。ああ、なんだろう。なんだろうね。あれかな。なんだろうな。熊の木彫りしてでかいしな。
あれ、いいですよ。入らなくても大丈夫です
。入らなくてもいいの。でも意味がわかんない。熊の木彫りは。なんかでもあれかな、子供の頃に、
うんうん、
旅行先で、
はい、
買ってもらった、はい、お土産屋で買ってもらった、
はい、
なんだろう、なんていうんだろうな、
チェン。
ちゃめなキーホルダーみたいな。
はい、
キーホルダ
ー。どんなキーホルダーですか？
あの、剣に竜が、
はい、
まとわりついてる感じの。
わかりました
。あるの？北欧にあるの？その。
わかんない。
剣に竜が絡まってる感じのキーホルダーって、北欧にあるの？あれ。
ないかな。
まあ、そう、中に少年心をくすぐるようだ
けど。そうですね、そんなイメージで。
超かっこいいキーホルダー。
うん。
はい。じゃあ、大きくなったらどんな仕事をしたいですか？
大きくなったら？この人何なんだろう。何やってんだろう。ラブメイク。なんだろうね。まあ、機械技師かな。
技術系、技術や機械技師。
ささみさん、TRBG をしているとよく見かけます。ドラゴンのキーホルダー。
どういうこと？
よく見かけるんだ。そうなんだ。
そうなんだ。
あれってメジャーなんだ。
どういうこと？
あるある。
なんで？
あるあるだった。
ああ、UFO の写真とか変形するおもちゃとか。なるほどね。
ドラゴンキーホルダー。
うん。
ドラゴンブレードキーホルダーで。
機械技師っていうのは、
はい。
その、現実的な考えなのか、
うん、
憧れがあるのかっていうのは、
どう、でもなんか周りに機械がそのループ的な世界観の中の、
う
ん、その独特の機械はあるわけなんですもんね。
はい。
だからまあ、まだね、小4だから、漠然と。
確かにループの世界だとちょっとかっこいいような状況になるのかな。うん、ありがとうございます。
は、はい。
じゃあこれで、だいたいキャラクターのイメージが、
はい。
できてきたんじゃないかと思います。
すいません、お手数かけました。
いい。じゃあちょっと時間になります。すいませんが、2回に分けたいと思うんですけど、
はい。
次はいよいよシナリオに入るんですけど、
はい。うん、キャラで。
シナリオの舞台設定だけ、じゃあ最後、
うん、
説明させていただ、予告的な感じで。
はい。
舞台、あ、そうですね、舞台設定から。舞台は1985年の夏です。SDJ で言うと、銃の怪事件とか、そのあたりですね。
SDJ で言うと。
はい。スウェーデンの夏は気温が20度から30度で湿気もなく、一年中で最も気持ちのいい時期です。はい。メーラレルンコの島の中でも最大の集落、ステンハムラという町が舞台です。数千人が居住していて、生活に必要な施設はだいたい揃っています、
うん。
かつてスウェーデンで最大の石切り場があったんですけど、稼働してたのはだいぶ昔までで、今は廃れています、
うん。
今日そこを訪れるのは野生動物か好奇心の強い子供たちくらいです。スウェーデンでは6月から7月頃まで白夜になって、太陽はほぼ24時間出ている状態で、
はい、
夜でも薄明るく、いつもは厳しい門限も少し緩くなるような、そんな雰囲気です、
うんうん。
そしてもうすぐ長い夏休みが始まります。
お
ワクワクして浮き足立っているキッドたちのシーンから、次回始めたいと思います。
夏休み前だ、
はい、
イエーイ、
はい、一番ワクワクする時だね、うん、これ。
はい、
うん。なるほど。
そんな感じでーす。
いやー、ありがとうございました。
ありがとうございます。すいません。
ワクワク。
うん。こういう感じでキャラ作りってするんですね。
はい、
うん、
結構深掘りする感じです
ね、うんうん、
エモさが大事なんで。
なるほど。こういう設定が後々にね、
はい、
いろいろ本編で、
はい、
出てくるはずだと。
なんでお時間いただけるんで、
うん、
まあ NPC とかちょっと考えてみたりとか。
いやー、これ GM さんは結構やっぱね、いろいろ考えなきゃいけないから
大変
なですよね。
楽しいです。
でもあり、楽しくもある。
作ってる方は、ね、楽しんでやられてるならいいんですけどね。
うん、はい。
はい。どうですか、マンさん。
ん？面白かったよ。
作ってみて。
うん。なんかどんどん、なんか最初は、全然抽象的なイメージしかなかったんだけど、
うん、はい。
やっぱここまで、掘り下げると、うん、なんか私の中でこのキャラクターの像が浮かび上がるっていうか、
うん、
なんかおのずとバックグラウンドもできてくるみたいな感じがして、
うんうん、
面白かった。
はい。
おっさんは？
おっさんは、そうね、ちょっとロールプレイに不安がありますが。
いいと思います。
うん、
あ、ごめんなさい。
はい。
質問、ごめんなさい。
うん、
締めようとしてるとき、質問が、ごめんなさい、忘れてるのありました。お、
何でしょう。
グループ質問っていうのがあって、
うん、
ちょっとメモのところに追加してほしいんですけど、
はい。
3つだけさせてください。
はい。
はい。2人の中でリーダーはいますか？
お、リーダー。
これは二人に聞いてます。
なんか、マルーナのが強い感じしたね。
マルーナがリーダーかな？
ん？
はい。
じゃがいもは好きですか？はい、そうです。
トラックスもじゃがいもが好き。
うん。
はい、
じゃあ、そんな、2人が意見が食い違ったときはどうしますか？
コイントス？
平和的解決。
え、なんでそんな暴力的な解決しないし、だって。
いや、だって10歳だよ。
うん。
10歳の子だから。
うん。何？
それが意見が対立したときどうするんだろうなって今考えを巡らせてたら、
お
おさんがコイントスって言ったから、
うん、
せやかって。
あ、出てきたわけじゃないの？
ん？
なんか、
あん？
思いついたの？
うん。じゃあ、コイントスで。
いいんだ。
いいよ。じゃんけんみたいなもんでしょ？
うん、スウェーデンでやってるかわかんないけど。
はい、じゃあ最後の質問です。
はい。
二人で笑うときってどんな話題だと思いますか？
ん？何？
二人が笑い合うような話題、はい、
話題あんのこいつ
確かに。まあ二人の共通の楽しい話。
なんだろう。
先生ってなんか絡みあったっけ？
特にない。
ないんだっけ？
うん。二人の関係。なんだ我々は。
の
機械。
ああ、機械。
機械オタク？二人とも。
機械に興味はある。あ、今週のおいしん坊。
見た？今週のおいしん坊87話みたいな感じ。
ホラックスあんま興味ないかもしれない、ね。味っこと話しちゃうかもしれない。
じゃあ、機械かね。
機械？なんか、あそこにさ、異物、新しいのを見つけてさ、みたいな。異物って言わないか。
いいですね。
ネット見てたとか？
まあ、そういう、なんか、オカルトじゃないけど、そういうのは、どうですか？
いいじゃない？
マルーナは。
いいと思うよ。
大丈夫？
うん。ぴったりだと思う。
うん。都市伝説的な。そういうのない感じ、
はいはいはい、うん、な ありがとうございます。
それで大丈夫ですかね。
はい。さっきささみさんがおっしゃってたんですけど、
はい。
ザループって、
うん。
Amazon プライムオリジナルでドラマ化されてて、
おお、このリンク、う
ん、あ、そうですそうです、
YouTube、
まあ、1話完結型で、
はい、
まあおしゃれな世にも奇妙な物語だったりみたいな感じで、
おおしゃれな、
はい、不思議な話が、
へ
え、はい、で登場人物とかは一応全部つながってたりしたりして、
ん
とても面白いので、ぜひそれも、まあ、ネタバレってことにはならないと思うんで、
うん、
全然先に見てもらっても大丈夫です。
わかりました、
はい、
はい、
見てみよう。
ありがとうございます。
そんな感じです。
はい、お疲れ様でした。
はい、
いや楽しみだな。
じゃあまたあれですね、本編の方は日程を、
はい、
ちょっと調整して、
うん、
はい、
同じような感じで、
はい、
枠さんにまた GM をやっていただきながら、はい、
うん、
遊べたらと、
はい、
思います。
お願いします。
はい。ね、ちょっと時間ちょっと過ぎちゃったんですけど、
はい、遊びません。
いえいえ。ちょっとね、11時という予定だったので、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
来
てくれた皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
よかったら本編も、聞いてね。
聞いてね。
せっかくだからね。
そうそうね。
うん、はい。
じゃあ、枠さん、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回は、この辺で。
この辺で。
はい。
はい。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい。
じゃあねー。
じゃあねー。